では、13ページをご覧ください。四角3で、量子力学における具体例の解析というところに進みましょう。今、ものすごく一般的な隠れた変数の理論、モデルの結果を、一般的な不等式を見たんですが、これからですね、今度は我々は量子力学の世界に戻ってきます。で、量子力学を使ってこの問題を解析するんですが、今度は一般論ではなくてですね、対象ではないんですね。今度は一般論ではなくてもめちゃくちゃ具体的な例を計算します。例について解析します。で、この同じコピペでまたここに装置を書きましたけど、今度はスピンを持った粒子の対を発生させるというふうにしましょう。そしてこの粒子対のスピン状態はもうこれ使い倒していますけれど、一式のようにスピンシングレットということにしておきましょう。それをシュッと打ち出して、アリスとボブは今度はスピンの測定装置を持っています。ただし、スピンは今度2種類の角度の方向のスピンを測れるとしておきます。まあ、最初のイントロでも SX と SZ が測れたんですけど、ちょいひねります。で、2のように、まあ、2と3、同じことですけど、アリスもボブも、この ZX 平面の中で、Z 軸からθ1傾いたのと、θ2傾いたの。ボブも φ1 傾いたの、φ2 傾いたの。そういう2種類の角度のスピンを測るというふうにしておきましょう。だから、この θ1、θ2を決めなきゃ、φ1、φ2 を決めなきゃいけないんですが、ちょっとそれは後で決めることにして、まあ、とにかくそういう2種類の角度のものを測るとしましょう。それが2式、3式ですね。これが、ちょっと回った方向のスピン演算子です。あ、そっかそっか。h バー分の2とかいう変なファクターがついてますが、もちろんこれはそのスピン演算子だと期待固有値が2分の1、プラスマイナス2分の h バーなので、h バー分の2をかけることで、この a ハットも b ハットも固有値プラスマイナス1の演算子になります。もう今はこれは量子力学、バリバリ量子力学なので、今の a1 ハット、 a2 ハット、 b1 ハット、 b2 ハットはみんなもちろん量子力学の演算子です。いいですね。それで、AIBJ っていう量を、まあ、測って、で、そうですね、前の設定で測るわけで、繰り返して相関関数を得る、実験的に得るわけですけど、もう量子力学でモデル化した以上、期待値というのはいつも通り、この AIBJ をファイゼロで挟んだ4式で与えられます。で、これちょっとその普通の測定と違って、アリスとボブが違うところで測ってるから、この4でいいの？っていう疑問もちょっとあるかもしれませんが、それはまた後で見ましょう。まあ、これでいいです。結論から言うと。そうすると、この4で計算をすればいいだけなので、まあ、あとは計算なので、ピッと早送りしてもらってもいいですが、早しゃべりでいきましょう。14ページです。1式が今の、シングレットの、全然早口になってない。ケットファイゼロですね。2式はそれをブラを取ったやつでひっくり返しました。で、3式両側から挟んで、もうこれなんかこうぐちゃぐちゃして嫌ですけど、まあただ両側から挟んでバーッとただ展開しただけです。なので、この3式の右辺のこういうところを計算すればいいわけですけど、で、だからこれ結局それぞれのスピン、単独のスピンについてのこういう期待値を計算すればいいってことになります。で、まあ、こういう計算は行列表示が便利なので、4式のように行列表示すると、AI っていうのは5式のようにこういう 2×2 行列で書けます。これ全部スピン1つの計算に落とし込んでるわけですね。で、そういう数字で、行列、結局その5式の行列の表示があれば、6式のように挟んアップアップで挟めば、コサイン、ダウンダウンではマイナスコサイン、アップダウンとかダウンアップで挟むとサインセイタっていうのはすぐに計算できます。BJ についても全く同じですので、15ページに行ってください。大体これもほとんどコピペからなるページで、15ページの一番上は今のやつをコピペ。で、2式のこの2の相関関数 AIBJ を知りたいんですけど、これは今、量子力学モデルでは AIBJ をファイゼロで挟んだものということになり、そして、この次もコピペでこう全部こう書けるので、上のを代入すると、マイナスコサイン、パッパッパッパッパッ。結局なんかね、みんなこうやってマイナスがついて、加法定理だっけ。それを使うと最後、マイナスコサインのファイ、コサインのセイタ i 引くファイ j になります。で、セイタ i 引くファイ j だけに依存して、まあ、このグラフみたい、まあ、当たり前、コサイン、マイナスコサインのグラフなんで当たり前ですけど、この相関関数はこのグラフのようになりますけど、何箇所か知ってますね。角度差が0でマイナス1っていうのは、まさに最初で見たように、例えばアリスもボブも SZ を測ればアップの時ダウン、ダウンの時アップ、完全な逆相関だったわけですね。だからそれちゃんと見えています。あるいはシーター、これ大事なことですけど、シーター i 引くファイ j がプラスマイナス2分の π なら、この相関は0になってます。 ますね。で、これを右に表を持ってきましたが、これってまさにアリスが SZ、ボブが SX とか、そういう、まさに直行した方向を測っている場合で、その場合はこの表みたいに、アリスの測定結果とボブの測定結果は全く相関しないわけですね。なので、この2分の π のところで0になっているというのは全くその通りです。というわけで、16ページに行ってください。というわけで、この一番上が AIBJ の一般的な形だったので、では、ここで角度を決めましょう。で、まあ、この右の絵を見ればパッとわかりやすいですが、まあ、アリスは結局、さっきと同じで SZ と SX を測ってもらいましょう。直行するののうちのどちらかを測ります。いいですね。θ1 は0、θ2 は2分の π。だからアリスの測定器には、この SZ 方向か SX 方向かのスイッチがあって、粒子が届く寸前に、パッとランダムを乱数を引いてガシャッガシャッ。もちろん自動でやるわけですけど、でも乱数を引いてガシャッガシャッとどっちか。ボブの方は、今度はこう45度と135度。まあ、なんとなくでもこれいい感じね。こう、アリスとずらして、ね、アリスと同じ SZ、SX だったら、隠れた変数で簡単に説明できてしまうことを最初に見ましたね。上手にこう45度曲げてみたわけですよ。で、こうアリス、ボブの方は45度と135度の切り替えがあって、また粒子が来る寸前にキャッキャッと切り替えて測るというわけです。さてと、で、この時にですね、相関関数を見てみると、まあ、うまく選んであるわけですが、3、4、5。ちょっと6以下はあるけど、6以下はちょっと隠してみないで 見えますけど、3、4、5を見てください。そうすると、HB1 っていうのは、マイナスコサインのとこに、θ1 が0、φ1 が4分の π とか入れますから、結局マイナスルート2分。A2B1 もちゃんとやる、これ4、コサイン4分の π、マイナスルート2分の1。A2B2 もマイナスルート2分の1。全部マイナスルート2分の1です。これって相関としてはですね、このすぐ右側に書きましたけど、A1 と B1 っていうのは、こう、まあ、割と逆を向きたがってます。B1 と A2 も逆を向きたがってます。A2 と B2 も逆を向きたがってます。さて、この時、A1 と B2 は揃いたがるでしょうか？逆を向きたがるでしょうか？チチチチ。これはいわゆる常識的なクイズで、その敵の敵は味方、敵の敵の敵は敵とかそういう感じになっていて、普通に考えれば、普通なら A1 と B2 も負に相関し合うわけで、A1B2 は負になるはずです。まあ、実は CH、ここまでの3、4、5、と CHSH 不等式使うと、多分 HB に小なり0が示せると思います。なので、まあ普通に考えれば、で、まあ別に CHSH 置いといたとしても、 A1 と B にはいかにも逆に相関しそうなんだけど、そこが面白い。これは量子力学だからです。スピンシングレットの量子力学だからなんですけれど、6式を今新たに。今初めて見るわけですが、HB2 で θ1 が0で、B2 は4分の 3π なので、マイナス4分の 3π っていうことは、135度っていうことは、その90度を越してしまったわけですね。そうすると、今度その相関の符号が反転する領域に入るんで、これは HB にはルート2分の1と正になります。ですね。常識的に考えたら敵の敵の敵だから HB にも負だろうと思ったんだけど、実はこの量子力学的状態では正になります。これは量子力学的な状態の直感に反する振る舞いの例だと思っていいと思います。で、それを使えば、で、ここでようやくその7式を見れば C の選び方、賢いですね。賢いですね。C の選び方の意味がわかると思います。要するに、この3、4、5、6というふうに、こう3、4、5は全部同じ符号で、6だけ符号が違うっていうのをうまく利用して、そこだけマイナスにしてやったわけですね。そうすると、この C は計算するとマイナスルート2分の4で、こうなんか上下に2をかけるとか やれば、マイナス2ルート2。つまり、まあ大体マイナス2.8になって、これは CHSH 不等式と矛盾する結果が出たんですね。もちろん論理的には矛盾してもいいわけですよ。今隠れた変数使ってないですからね。でもとにかく CHSH では説明できない値が出てしまいました。さあ、というところでちょっと先に行きたいんですが、17ページに行ってください。これ補足なのでもう、見ないでいい人は飛ばしてほしいと思うんですけど、この一番下の4式ですね。A ハット、B ハット、こう、アリスとボブが別のところで測ってんのに、期待値の普通の標識を使ってもいい理由を説明しておきました。 で、まあ、パパッと行きましょうか。まあ、後でじっくり見てればいいと思います。A ハットを H2 のいずれか、B ハットを B1B2 のいずれかとして、それぞれの固有状態を Φ A1、Ψ B2 と書きましょう。A はプラマ1、B はプラマ1ですね。そしたら、全状態、これもっと一般論できますけども、今の場合だけやってますが、全状態 Φ0 ってのは、まあ、必ず2のように展開できます。そしたら、まず A ハットを測定することを考えましょう。そうすると、確率 PA、で、ここに書いた確率 C、A、B 絶対値上の B についてのはですね。で、A が得られます。で、測定後の状態は3式のようになって切り出されて幾何化したものです。で、ここで B を測定すると、今度はここに書いたぐちゃぐちゃした確率で B が得られます。で、結局、順次の測定で、順次 A、B が得られる確率っていうのは、上の確率 PA と今の B が得られるぐちゃぐちゃした確率をかければいいんですけど、これもやれば当然、この変なファクターは消えて、ただ単に絶対値 C の、C、AB の絶対値の2乗という非常にもっともらしい形が出ます。というわけで、期待値は4式のように与えられると。いうわけですね。A と B を測る順番を変えても一緒です。まあもちろんですね、これ単に A ハット、B ハットは、A ハットと B ハットは果敢だから A ハット、B ハットっていう量を測定すると思えばもちろんこの4式です。まあとにかくこうやれば地道なルールで正当化されるというわけで、じゃあこれはすぐに終わって18ページ。4、四角4、まとめと実験結果、そしてベルの不等式の破れの意味。というわけで、まあ、仰々しいですけど、2枚で終わります。で、またこの同じ、この装置のコピペの絵があって、で、この装置を用いてですね、非常に具体的なスピンシングレットファイゼロを用いて、アリスは SZ、SX、ボブは45度と135度を測る。そして、どちらを測るかは2人とも粒子を受け取る瞬前にランダムに決めるという、そういうゲームをやったとしましょう。その時、この問題を量子力学で解析すると C はマイナス2.8という結果になります。一方ですね、局所性を持つ隠れた変数の理論の方はめちゃくちゃ一般的に作ったので、もちろんこの状況にも適用されなければいけません。隠れた変数の普通の考え方が正しいんだったらね。というわけで、この状況にも隠れた変数の一般論を適用すれば、もちろんどんなモデルを作ろうと C は絶対値は2以下なので、それはもちろん結論されます。ここから何がわかるか。これは事実です。つまり、この具体例についての量子力学の結論というものは、どんなに複雑な隠れた変数の理論を使っても絶対に再現できないということです。あ、ただし、局所性を持つ隠れた変数の理論ですね。局所性を持つ、でもまあ、情報が一瞬で伝わらないというかなり、当然のことですけど、その条件を満たす隠れた変数の理論、普通の考え方の理論を、だったら、どんなにややこ、ものすごく賢い人がものすごくややこしいことを工夫したって、絶対 C がマイナス2と2の間にあるっていう縛りからは絶対に抜けられないんだから、C イコールマイナス2.8を再現することはできないわけです。ですね。なので、これは事実です。量子力学と整合する隠れた変数の理論をもし作りたければ、局所性を諦めるしかないということです。まあ実際、局所性を諦めて隠れた変数の理論を作ろうと思う人もいます。まあそれはそれで、ありだと思いますが、とにかく、まあでも局所性ってのはすごくかなり根本的なことなので、これはかなり致命的な話です。以上、すべて理論の話でしたが、では、実験は19ページ、最後のページに行ってください。この CHSH 不等式の破れを検証する実験というのがずっと行われてきました。で、特に重要なのは1982年のアラン・アスペたちのグループの実験で、で、まあ、アスペさんはノーベル賞の時期になるとアスペがノーベル賞を取るといいなと言ってノーベル賞予測に名前が出ます。まあ、僕なんかも挙げます。ただですね、ノーベル賞の、ノーベル賞の素粒子宇宙分野はもちろん基礎が好きなんですけど、ノーベル賞の素粒子宇宙、ノーベル物理学賞の素粒子宇宙以外の選考品というのはあまり基礎が好きじゃないですよね。割と応用技術とか、まあ、物性的なことだったら新現象とかそっちに行きます。こういうなんか世界の根本みたいな話というのはなかなか受賞対象にならないです。まあ、それはほぼどうでもいいことですけどね。で、まあ、そのアスペたちは、電子をつ、あの、スピンを使うのは 電子スピンではなくて、光を使うとこうエンタングルメントがかなりうまくできるというので、光を用いた実験をして、で、実際にこの C を測定して、絶対値が2を超えるという報告をしていました。で、まあ、これはかなり決定的な実験なんですが、その後もですね、ずっと実験が続けられてですね、割と最近といってももう5年前か、ヘンセン他、が、loophole free Bell inequality violation using electron spin separated by 1.3 km というタイトルの論文を書いています。loophole free っていうのは何か。ループホール、抜け穴がないということなんですけれど、これは何を言ってるかというと、まあ、要するに、イチャモンがつかないということです。で、どういうことかというとですね、隠れた変数のモデルを否定したいというのがここでの目標です。で、隠れた変数のモデルにはもちろん仮定があったわけですね。で、まあ、特に重要なのが局所性の仮定で、そのアリスとボブの変数、どっちを選ぶかという物理量の選択がもう一人に影響しないかとか、そういうことだったんですね。で、まあ、かつ以前の最初の頃の初期のアスペたちのものっていうのは、まあ、イチャモンをつけようと思えば、いや、もしかしたらでもここのアリスがこうやったことが光の速さで伝わってボブの彼を影響したなんとかしたら、なんとかしたとしたら、隠れた変数をまだ、これちょっと修正しなきゃ、隠れた変数モデルの仮定が成り立たないじゃないかとか、いろんな、まあ、イチャモン、いや、どういうメカニズムで影響するんですかとか、そういう話じゃなくて、何かそういう、もし僕らの知らない変なメカニズムがあったとしたら、隠れた変数モデルの仮定が崩れるじゃないかとか、そういう、何らかのイチャモンは突き得たわけです。で、そこからまあ、実験家たちはループホールを次々に塞ぐということをやっていて、まあ、ループホールを一つ一つ塞いでいったんですが、このヘンセンたちの仕事はループホールフリーとタイトルでドドーンと歌っているように、イチャモンのつきようがないと。で、まあ、最初にちょろちょろ言っていましたけど、アリスが A1 を測るか A2 を測るかっていうのはランダムに、しかも粒子が受けるほんの直前に決めます。なので、そこでアリスがどちらを選んだかっていう情報が光の速さで伝わったとしても、で、実は1.3キロも離してるのはそういうことなんですね。1.3キロ向こうに光の速さで伝わったとしても、その時はボブの測定は終了していると。そういうセッティングを本当に根性で作ったわけです。で、これエンタングルした電子のスピンを使っているんですが、で、ここで C の絶対値は2.4というぐらいの結果を得ています。つまり、これは実験ですから、これは理論ではなくて実験ですから、我々の世界、まあ実験を完全に信じれば、信じていいと思うんですけど、これの言っていることは、我々の世界では CHSH 不等式は成立しないということが分かったわけです。つまり、事実に、どんなに複雑な隠れた変数の理論を使っても、我々の世界を完全に記述することはできない。まあ、いろんな部分はできるかもしれないけど、少なくともこのヘンセンさんたちの実験結果を説明することはできない。ああ、局所性を持つ隠れた変数の理論ですけどね。どんなに賢い人がどんなに複雑なモデルを作っても、さっきとトーク一緒だけど、このヘンセンたちの実験結果を再現することが絶対にできないということが分かったわけです。まあ、それはその理論と整合、量子力学の理論の結果が再現できないというのはもちろんすごいことですけど、でもこの実験結果が隠れた変数モデルでは再現できないというわけです。つまり最終的な結論は、この世界は局所実在性を持った理論では決して記述できないということになります。ちょっと局所実在性を持った理論っていうのはかっこよく言い過ぎましたが、局所性っていうのは情報が一瞬で遠くに伝わることはないと、そういう縛りを課した上で、実在性というのは最初に言った普通の考えです。物理量の値は測定しなくても定まっている。なんかそういう、そのどちらもすごく普通なことなんですけれど、そういう理論をどんなに巧妙に作ったとしても、私たちの世界を記述することはできない。特に上の変遷実験を説明することは絶対にできないということが分かったわけです。で、これで量子力学が正しいことが分かったというじゃいけないんですよね。まあ、少なくとも今回のこの、変遷実験に関してはもちろん量子力学と整合しているわけです。ですが、整合しているわけなんですけれど、まあ、それで量子力学が 間違っているということにはならなかったというだけですね。いずれ将来何らかの実験で量子力学否定されるのかもしれません。でもまあ、それはわかりません。まあ、いずれにしろ今のところ量子力学というのは全ての実験結果と整合していて非常に有望なモデルなわけです。で、今はっきりしたことは局所実在性を持った理論というのはここで脱落したわけですね。私たちの世界を記述する理論としてはそういうものはないということがこうしてはっきり分かったというわけです。まあ、これでお話ししたかったことは終わりなんですけれど、ある意味通な話だったかもしれませんが、僕は面白いと思うんですね。科学の歴史っていうのは、僕らの世界っていうのは僕らが見ている通りではないっていうことがいろいろ明らかになっていく、そういう歴史をずっと繰り返してきたわけですね。わかりやすいのは、地球は平らに見えるけど、実は地球は丸かったっていうの、それ衝撃ですよね。平ら、どう見ても平らに見えるのは実は丸かった。じゃあブラジルの人は落ちるんじゃないかとか、まあいろいろ悩みがあって、まあそれはなぜ落ちないかっていうようなことをそこから理解していくことになるわけです。で、まあ普通に生きていれば、まあ地球は平らに思えるんだけど、実は丸いっていうのは衝撃なわけですけど、まあ同様の衝撃っていうのはもういろんなところで、ね、地球が宇宙の中心で太陽が周りを回っていると、また違って、実は違って太陽の周りを地球が回っていて、まあ、いろいろその直感的に思うこととは実際の姿が違うということが次々次々あったんですけれど、まあ、その中でもですね、この局所実在性を持った理論で世界が描けないっていうのは難しいですけれど、衝撃度は高いんじゃないかと僕は思います。だって物理量の値は測らなくても決まってるっていうのは多分すごく自然な考え方ですよね。だけど、で、ですね、こういうちゃんとベルの考察なんかが出る前は、まあ、なんとなくいい加減に考えれば、測る前に測らなくても決まっていると思ってもいいし、測った時初めて決まってると思ってもいいし、どちらでも同じでそれは物の見方だよ程度に済ませたかもしれないんですけど、このベルの不等式という考え方、まあ、それを改良した CHSH 不等式と、まあ、それを実際に CHSH 不等式の破れを見る実験を得た上では、もはやこれはそういう、なんていうか、机上の空論ではないですね。実際に本当に測らなくても決まっているのか、測った時に初めて決まるのかっていうのは実験に載せられる話だった。そして実験をした結果、測らなくても決まっているという考え方は完全に否定されたというわけです。なので、まあ、量子力学をめぐるその人類の理論と実験的な考察というのは、こういうことに踏み込むところまで来たというわけですね。量子コンピューターを作るとかいう話とはまた全然違いますけど、これは非常に深く面白い話題だと思います。では、今日はここまで。さようなら。